小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年5月10日の番組です。いや、ちょっとようやくですね、
はい、
立ち直ってきたんですけれども、
はあ、何に落ち込んでいたの？
私この10日間ほど大きなショックを受けて、
はあ、
ややへこんでいまして。
ゴールデンウィークだったのに。
ゴールデンウィークだったのに10日ほど前といえば、小坂さんあれですよ。
何ですか？
僕以前もお話ししたことがあるかもしれませんが、
はい、
体操の全日本とかワールドカップのMC をやらせていただいてるんですね。
会場でね。
会場でそうなんです。
はい。
で、10日ほど前の第72回、
あ、
全日本体操個人総合選手権で
内村選手が
僕が見てる中で初めて
見てる中で
初めて全日本で1位じゃなかったんですよ。しかも3位っていう結果で、
11連覇がかかってたのかな。
かかってましたね。
ははあ、そうか。それを、まあ、MC ですから当たり前ですけど、うん、会場で目の当たりにし、
目の当たりにしました。
そして三太さんがショックを受けたということは、
うん、まあ、もう僕だって6年ぐらいやってるんですよ、全日本の。
そうですよね。
で、内村選手は世界的にも日本国内でももちろんずっと一番であり続けたんですよ。
そうだって10連覇だもん。
そう
で、オリンピックでも金メダルですから。
金メダルですから、
ね、はい。
そんな内村選手がそっか3位かっていうことで、なんか MC しながら、ダメなんですけどね、ちょっと放心してました僕。
ダメじゃない、ちゃんと。
いや、ちゃんとやりましたけれども、
ね、
でも小坂さんもしかしたらご存知ないかもしれないんですけど、
はいはい、
ってい
う
か結構多くの方が誤解されてるんですが、
うん、
あの日、
うん、
一番の得点だったのはどなたかご存知ですか？
一番、
は
い、一番ね。いや、一番は
谷川翔くん、
ね、優勝した人で
しょ。初優勝した、
はい、
もうダークホースと呼ばれてた翔くんだとみんな思ってるんですけど。
あ、私も思ってるね。
あの決勝の日1位だったのは内村選手なんですよ。
あ、
実は個人総合のルールが特殊で、予選の日の得点と決勝の日の得点の合計で、予選で内村選手が1回失敗してしまったから、それが響いて
足すんだ。
そう、合計得点で及ばずなんですけど、だから決勝の日ノーミスでやった内村選手にまだ勝てる選手はいなかったという。
あれ、オリンピックは決勝は決勝だけでしょ、う
ん、決勝は決勝です。
じゃあオリンピックルールだったら内村さん11連敗
や。11連敗だったんです。
はは、
わかりますか、僕はずっとへこんでたこの気持ち。
ね、でも内村さんはなんかすごく、
はい、
まあ、私見てたわけじゃないんだけど、うんうん、サバサバしたコメントを出してたじゃないですか。
そう、解放されて、
解放されたって、僕は
晴れやかな気持ちになってるっていうようなことを。
それはね、それで非常に印象深い、
そうですね、
コメントですよ。だからなんか私はちょっと三太さんと印象が逆だけど、
はい、
あ、なんか良かったねみたいな。
あ、そうです
か。解放されてっていう、
まあ、もちろん後輩が育ってた喜びもあったみたいなんですけれども、そうか、解放されたのかと。
いや、だってトップを10年でしょう、うん、
はい、
10、まあ、10年っていうか10連覇してるわけだから、実質10年以上トップを走り続けて、
ね、うんうん、
これどれだけ自分に対して常にプレッシャーや重みがあったかと思うんだよね。
確かに勝ち続けなきゃいけないプレッシャーが地獄だってことを、
そうそう、
もう何度も話をされてたこともありました
。何度もインタビューでおっしゃってますよね、
うんうん、
オリンピックの前にもね、うん、そういうインタビューを見たことがある。
だからまあ地獄からの解放といえば、
そうなんだと思う。
うん、
でやっぱりね、続けるっていうことのしんどさは、はい、私もまあ会社設立して、
うん、
まあ20年以上やってるし、
うんうん、
でまあ、いわゆるそのワクワク系と私たちが呼んでいるこの商売のビジネスの理論と実践手法を自分で開発して、うん、自分で研究開発し続けていて、でこれがいいものだよっていうことを多くの人に伝え 初め、はい、うん、20数年前に、うんうん、そして20数年間伝え続けていて、まあ、おかげさまでその日経新聞というメジャーに長年連載をさせていただいたり、うんうん、はい、本もたくさんの出版社から出させていただいたり、今もいろんなところから講演料を招きいただいたりするじゃないですか、うんうん、まあ、最近ですと経済産業省とか金融庁の皆さんからもバックアップしていただきながらとか、うんうん、こうあるじゃないですか、はい、でそれをトップとは言わないけど、やっぱりそのある一定レベル、その数少ないレベルでやり続けるっていうことの、うんうん、そのプレッシャーとか重みって非常に思うんですよ。
なるほど。
でやり続けるっていうことは、今やってることをやり続けてもやり続けられないんですよ。そのポジションには言い続けられないんです。もう絶対にその自分の感覚的に言うと、あの実際には亀の歩みかもしれないけど、自分の感覚的には毎年毎年ものすごくレベルを上げていかないと、その高みっていう自分で言うとちょっとあれですけれども、そのまあ一般の人から見て高いところに位置し続けられないんですね。でそういう自分のここを特に、まあこうやってこうそれなりに世の中にワクワクが広まったここ10年とか15年ぐらいの営みをですね振り返ると、やっぱりそのこのポジションに居続け、さらにワクワクを世の中に広げていくためにはっていう、ここのなんかね、あのなんて言ったらいいんだろう、ベルトから降りられないみたいなね、そういう感じはあるので。
なるほど。
いやそんなレベルじゃないと思うんだよね、内村さんだって世界トップだもん。
いやでも小坂さんも常に誰かに大きな期待をされてるっていうことはずっと続いてる日常なわけですもんね。
そう、それからなんか自分の人生だから降りていいんだけど、降りていいんだけど、じゃあ降りるっていう選択肢を少なくともこうあるのかと問われると、それがなんか結構難しいんですよね。
辛いからやめたいとかっていうことでも
全然そういうのはないので、
ないんですよね。だけどプレッシャーもその
あるし、あとその、そうそう、それからさっき申し上げたその常にかなり自分の中では上を目指して、上に対してトライしていかないと、そこに居続けられないんですね、
はいはいはい、
これはあの理想としてはじゃなくて、あの現実そうなので、多分内村さんは相当なレベルを自分に課し続けてきた だと思うんですよ。
あのずっと何年かこう競技を見守ってた身としても、20代後半になって新技に挑戦したりするんですよ。
もう
ありえないと思って、
あ
どんどんどんどん技を難しくして、だから後ろが揃っていくわけですから。
あ
でも逆になんか体操の解説の方が言ってた、はい、体操日本の素晴らしい部分はそこだって言ってて、
そこっていうと
あのずっとトップで素晴らしい選手が活躍してるから周りがどんどん上手くなるんですって。
あだから内村さんがそのどんどんどんどん自らに何かを貸していって、それから次とすごいものになっていくので周りがこう引っ張られていく。
で周りも昔だったらありえないっていうような技が普通のなんか学生の子たちがどんどんできるようになっていったりして、自然とこうやっぱりトップの水準が高ければ高いほどレベルが上がっていくのが体操日本のすごいところだっていうほどお話しされてて、
あ
そういうものなのか。
いやその影響力も素晴らしいなと思うのは、はい、なんかあの私もアスリートの方に聞いたことあるんですけど、例えばその 100m 走なんかでもこう絶対に10秒切れないなんていう時代があったわけじゃないですか、
うんうんですね、
誰か切ると、なんか次々切っていくじゃないですか。
そうなんですよね。
水泳でも何でも、であれってやっぱりそういう効果で、ありえないけど誰かがありえてしまうと、そのなんか次続くっていうかね、引っ張られるっていうか。でフィギュアスケートでもそうでしょ、今5回転とか言ってる
もう、ね、ありえないじゃんって一応思うんですけどね。
でもう4回転は普通に飛ぶじゃないですか、フィギュアのね、特に男子なんかは。それであの女子でもあの、まあ、その難しい3回転なんとかを何回も入れるとかってあるけど、実際人間としてあれができているのであれば、なんか3回転飛べるんだろうかっていうような時代に、いきなり4回転を3つぐらい飛ぶ人がいてもおかしくないと思うんだけど、そうはならないんだよね、だからそれもその内村さんの素晴らしいところでもあり、世の中のあるいは人間の不思議でとても素晴らしいなんか機能かもしれなくて、何かその目の前にありえないことが現実になってると、それを見た人は自分はまだできるかできないかは半信半疑かもしれないんだけど、見てしまったので引っ張られていくっ ていうね。これそんなに大げさな話じゃないかもしれないけど、私が主催しているワクワク系マーケティング実践会でも、まあちょっと手前味噌な言い方ですが、はい、もういろんな業界の方おられますけども、奇跡と言われるような業績をすごいたくさんの方が出すんですね、う
ん
う
ん、いや小坂さんから聞くお話はすごいっすよね。でも
本当に私が自信を持って言える凄さがあるんですけど、うん、皆さん結果を残しておられるんですが、やっぱりそういううちの会で言えば、こう身近な同じ会員さんの仲間で、別にそんな世界的に有名な会社とか、うん、なんか明らかにハーバード出てて、その後どこどこ出ててみたいなことでもない、うんうんうん、ある意味普通のおじさんとかが、うん、とてつもない業績を出していくのを身近に見てる人たちって引っ張られていくんですよ、うん、で例えばうちの会でも、あらゆる業種、どんな業種の人もいるわけじゃないから、もう初めての業種の会員さんって例えば入会されるじゃないですか、うん、そうすると自分の業種から見るとあんまりこう近い事例もないし、でもそういう普通のおじさんがとてつもない結果を出してくるのを、うん、まあ会なんかによく来られて、うん、目の前で見聞きしてるとね、うん、お前が引っ張られていくんだよね。
不思議ですね。
でまたその業界でありえないだろうっていうような結果を実際出されてる方とか、
うん、
毎年続出するんですよ、
うん、
でそれと今の内村さんの話、うん、内村さんのあれほど素晴らしい方がその10連覇をね、うん、果たすほど自分を高め続ける方がいたおかげで、うん、ものすごい勢いで底上げされてるんじゃないかっていうのはすごく思う。
そうですね、うん、それは絶対にあると思います。
そしてまたそのことを多分内村さんは自覚的に引っ張ってこられたというのを、また私が自分で言うとあれなんですけれども、なんかそのワクワク系の道みたいなものになぞらえて考えると、うんうんうん、なんか自分が自分に貸している使命感もちょっと近いものがあるなというところで、うん、そのね非常に共感できるところがあるかなっていう、う
ん
う
ん、でも内村選手もそうですけれども、小坂さんもそのありえないと思うことをあり得るようにしちゃう側、
うんうん、
でこれはやっぱすごいですよね。引っ張られることは近くにいればもしかしたらほんの少しだけでも自分でもできるかなと思うんですけど、あり得るようにしちゃう側っていうのはやっぱお話聞くとこれは大変だなと
ね。改めてね、その内村さんの話なんかをさっき聞くとちょっとこう、まあ普段はね、うん、なんか多分ご本人も普段こうその葛藤に悩み続けてるわけではないと思うんですよ。
なるほど。
今こう話をしてて思うんだけど、うんうん、普段はとにかくこうそれを自分というものをそのレベルに居続けさせるために常に何をやるか、うんうん、どう考えるか、うん、そういうことを常にやってると思うんだよね、うんうん、ただなんかインタビューの機会とか今こうやって話す機会なんかにふっと我を振り返った時に、いや頑張ってきたなとか、いや結構大変だなとか思ったりされて、で僕は非常に象徴的だなとさっきお聞きして思ったのは、まあとはいえ今回11連覇は逃しました。そこで11連覇は絶対成し遂げなきゃいけないんだという、おそらく彼は僕具体的に地獄だって言ったインタビューを聞いたことがあるので、そのプレッシャーからは解放されたという、僕は非常に解放感はあり、しかし実は得点は最高だったんだと。
得点は最高位で誰も彼には勝ててなかったっていう、
だから自分を高め続けることがもうできなくなって落ちたのではない、
そうですね、
彼のなんか今の独特な立ち位置がなんか結構美しいかもみたいな、
なるほど、
いうような気も、なんかごく個人的な感想ですけどね、まあしましたね。でも本当にそういうなんか周りをね、知らず巻き込んで周りのレベルを根こそぎ上げていく、なんかトップっていうのはもう本当に素晴らしいね。
小坂さんがよくおっしゃるその場、そういう引き上げられていくような場にやっぱ身を置くことも改めて大事だなと思います。
今の若手の体操選手はそういう意味では、まあ、白井さんなんかを筆頭に、
そうですね、
大変素晴らしいことだね。
いい場に恵まれてますよね。
いい場に恵まれてると思うね、うんうんうん、そういう時にいわゆるまあ、どのアスリートに限らないかもしれないんだけど、黄金期みたいなのがやってくるのかもしれないね、うんうんうん、
なるほど、
ね、
なんかちょっと僕も晴れやかな気持
ち、晴れやかな気持ちに
いやでも、ね、へこんでたんですけど、
はい、内村さんにはまだまだいろんな意味で頑張っていただきたいと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は5月16日水曜日大阪開催、 5月23日水曜日郡山開催、6月21日木曜日浜松開催となっております。日が近い大阪開催はすでに満席となっているかもしれません。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。